特集、分かり合い、認め合い、支え合う。障害者が地域で安心して暮らし続けるために。平成30年4月1日時点で、市内には障害者手帳を持っている人が7597人住んでおり、その多くは家族や支援者の力を借りながら暮らしています。しかし、暮らしを支える家族の高齢化や、障害者自身の障害の重度化等により、障害者が住み慣れた地域で暮らし続けることが困難になってきています。この特集では、そうした状況の中、障害者が地域で暮らし続けるために、本市が行っている支援等の取り組みを紹介します。半ページ台の写真が一枚あります。写真の見出しと補足です。障害者に対する相談・支援等を行う事業所で働く小川さん、前列中央とスタッフの皆さん、電動車椅子の笑顔の小川さんを囲む男女7人のスタッフです。写真終わり。安城市では、親亡き後を見据えた障害者の自立支援や重度化した障害者への対応等を目的とした地域生活支援拠点等を平成29年4月に整備。障害児、障害者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう地域全体での支援に取り組んでいます。安城市の地域生活支援拠点等のイメージ図。見開きの2ページにわたって支援の取り組み方をまとめてあります。緊急時の受け入れ、短期入所事業所、市内4カ所、春名、桜井町、ぬくもりの里、赤松町、メダカクラブ、里町、ホットミルク、泉町、介助者の急病や障害者の状態変化等、障害者が自宅で介助等を受けることができない緊急時において、受け入れ等の対応を行っています。事業所の声、ホットミルク、黒川さん。今後、障害福祉サービスを利用していない人へも、迅速に対応できる仕組みづくりをしていく予定です。専門性、安城市自立支援協議会、基幹相談支援センター、重度化する障害に対応できる高度な専門知識を有する施設職員の確保、育成をします。相談、相談支援事業所、夜間、休日等の緊急時に相談ができる窓口を設置し、障害者からの相談を受け付けます。夜間・休日等緊急時における相談。相談支援事業所、日だまり。電話 090-9178-3339。 体験の機会、場。日中活動サービス事業所。親亡き後を見据えた将来的な自立や病院、入所施設から地域での生活への移行にあたって、一人暮らしの体験の機会、場を提供します。事業所の声、バストマトズ、牧原さん。地域で暮らしていくにあたって、より生活しやすくなるように活用してもらい、視野や世界を広げてもらえたらと思います。写真が2枚。1、バストマトズ、別号帳。2、室内の様子。写真終わり。地域の体制づくり。地域生活支援拠点等、プロジェクトチーム。基幹相談支援センター、コーディネーター、障害福祉サービス提供事業所、及び市が、情報共有や課題検討の機会を設けています。また、 地域包括支援センター、医療機関、衣浦東部保健所とも連携し、障害者を支援します。コーディネーターの山北さん。障害者が地域で安心して暮らしていけるよう、必要な支援を考え、様々な方面の関係者を集めて、その人の応援団を作ることが、コーディネーターの役割です。赤松町の社会福祉会館も、障害者の様々な支援の窓口となっています。コーディネーターについて、社会福祉法人、ブナの木福祉会の山北さんに聞きました。仕事の内容を教えてください。緊急時は SOS があれば駆けつけて支援をします。平常時は不安を抱える障害者と支援者をつないだり、緊急時にスムーズな対応ができる体制づくりをしたりしています。こんなこともありました。長い間引きこもり等で社会との関わりを持たず、本人も家族も高齢化してしまった家庭に対して、地域包括支援センターや医療機関と一緒に支援に入ったことがあります。今後の活動は、障害福祉サービスのネットワークだけではなく、地域の人が障害者に声かけするなどの環境が整うことで、そこで安心して夢を持って長く生活していけるようになります。これからもそんな街づくりの一端を担っていきたいです。地域生活支援拠点等が整備されて良かった点を、株式会社ティンクの本田さんに聞きました。事業所のスタッフだけでは支援できない人についてコーディネーターに相談したところ、医療機関に働きかけてくれるなど、親身になって対応していただきました。地域生活支援拠点等が整備されたことで、事業所だけで抱え込まずに、支援をつないでいく場所や、SOS を出せる場所ができ、とても安心しています。12月3日月曜から9日日曜は、障害者週間です。国民の間に、広く障害者の福祉についての関心と理解を深める期間です。この機会に、障害のある人に対してどのような支援ができるか考えてみませんか。そして障害の有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し、みんなで支え合う社会を実現しましょう。問い合わせ、障害福祉課 71-2259